ヨハネによる福音書20章24節からの御言葉に聞きます。12人の一人でディデモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見その指にこの指に釘跡この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇に入れてみなければ私は決して信じない。さて8日の後弟子たちはまた家の中におりトマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのにイエスが来て真ん中に立ちあなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて私の主私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。今朝も神が私どもを復活の主イエスキリストを記念するときに集めてくださって皆を称える恵みを与えていてくださることを感謝を持って覚えたいと思います。感謝を持ちその信仰私どもの信仰をここに言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白作り主全能の父なる神を信じ我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ本気をピラトの人に苦しみを受け十字架につけられ死んで葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇りて全能の父なる神の御に出したまえ賢いに来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまえ我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖との交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信じる。アーメン。お座りください。祈ります。天の父なる神主イエスキリストのよみがえりを記念するイースターの礼拝をともどもに守れますことを感謝いたします。罪の中にあるその大物の姿それは死であります。しかし主イエスはその死をまさに十字架によってあがなってくださって命あがないそしてよみがえりの命をもって私どもをよみがえりの命の恵みに預からせてくださいました。そのことをこうしてともども覚えることをでき賛美することができて感謝をいたします。今あなたが復活のキリストとして私どもに臨んでいてくださっそしてそのことは私どもが単にここにあなたを礼拝するにとどまらず天上のある庵にあってあなたとの交わり常しえの命の交わりに生きておられる方々と共なる賛美を許されているそのことと感謝をいたします。私どもが今 世界中の人々と共に皆を称え、あなたの栄光を表す。そこでこそ人が人となり、真実な人として真実を生きるものとなさしめてくださっている、そのことと感謝をいたします。どうか私どもがこの地上にとらわれるものでありますけれども、すでにとらわれから解き放たれて、まさに宇宙を生きる、そして宇宙の歩みの中に生きる、そういう恵みを与えられていることを覚えて、まさしく自由なるものとして日々を過ごしていくものとさせてくださいますように。教会をあなたは建ててくださいました。教会はこの地の救いのためにあなたが建ててくださったもの。救いは十字架と復活の主イエスキリストにあります。その十字架と復活の主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたが聖霊なる方として働いてくださる、私どもにその救いを本当に授けてくださいます。どうかあなたが働いてくださってこの地の救いがなりますように。救いは神の恵みに満たされること、満たされることにおいて初めて心垂れり、心垂ることでもはや戦いを学ばず、本当の平安が、そして平和が生まれます。平和は武器を持ってそこに勝ち取るものではありません。真実に一人一人が平安を得るところにこそ平和があります。それゆえにこそ私どもはこの教会として日本の救いを、世界の平和をと祈っています。それはまさに一人一人の救いにかかっているということを改めて覚えます。どうか多くの人々が救われることを通して真実の平和が地上になるものとさせてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうか松田幼稚園に集う子どもたちがあなたに出会い、あなたの恵みのうちに健やかに成長しますように。そのためにも縁の営み、またそこに労する者たちを祝福し、あなたの恵みによって強め満たしてくださいますように。公益法人、また社会福祉法人として2つの運中者があります。教会に関係する、深く関係する団体です。どうかそれもまた、それらもまたあなたは証しするものでありますから、あなたがその働きを大いに祝してくださいますように。今人間の作り出した多くの災いがあります。異常気象にしても、コロナにしても、またそれぞれの戦争にしても、あなたが作ったのではない、私ども人間が作ったそういう災いです。そしてその災いに尽きることはありません。どうかその尽きることのない災いを作り出す私ども自身が、自らの本当に在籍罪深さを本当に恥じて、真実にあなたを仰ぎ見るものとさせてください。そういう災いを作り出すものでしかないものでありますから、あなたの憐れみなくしては済まされません。どうかあなたがそういう私ども憐れんでくださって、まさによみがえりの命、新しい命に生きる希望と喜びを豊かに与えてくださいますように。ともどもに皆を賛美します。あなたがここにいてくださるからことです。あなたの臨在に預かっていることを感謝をし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 主イエスキリストの復活をともともにお祝いし、主イエス復活の主イエスキリストの前にひれ伏し礼拝いたしますことは大きな喜びであり大きな感謝であります。都度皆様の上に復活の主イエスキリストの恵みが満ち溢れますように祈ります。今朝は主イエスキリストの復活と言うことに大変懐疑的であった主イエスの弟子の物語話がここには載っております。主イエスキリストの復活、そのことを弟子たちは率先して信じたかというとそうではありません。誰も信じられなかったというのが現実なのであります。そしてトマスもまたそうであったことがここに述べられています。ですからこれはトマス一人の出来事ではない、そう言っていいかと思います。そしてそれは人なら誰しもがそうだという、まさに復活ということなど信じられないということがここに語られているのだということで、あります。トマス一人の問題としてではなく、死すべき人間、死ななければならない人間にとって共通の問題、すべての人の問題がここに扱われていると言っていいでしょう。トマスについてはまず紹介がなされています。彼は12人の一人、ティデモと呼ばれる人だったというのであります。ここで注目すべきことは12人の一人だったということであります。12人というのは主イエスキリストの12弟子のことを言っているからであります。トマスは主イエスの12弟子の一人であったということがまずはここに紹介されているわけで、あります。主イエスの12人の弟子とはさらにそう言いますと、主イエスキリストを中心とする十二部族ということをになぞらえて、イスラエルの十二部族になぞらえて十二弟子というふうに言っているわけであります。ですから十二人の弟子というのは一つの意味を持っています。それは何かと言いますと、主イエスキリストの共同体、主イエスキリストの中心とした共同体を意味する、それが実は十二人という言葉の内容になるわけです。で、主イエスキリストを中心とした十二人の弟子たちということは一つの共同体ということは、さらに言いますと実は主イエスキリストを信ずる者たちの教会を意味するということになります。要は十二人ということで、その背景として教会が意味されている、教会がそこに言い表されているということを覚えていいかと思います。主イエスが復活され、マグダラのマリアが天使からお告げを受けて、その天使からのお告げを弟子たちに告げ知らせる、その夕方弟子たちはユダヤ人たちを恐れて自分たちの家に閉じこもっていた、自分たちある家に集まってですね、その家に閉じこもってその家に鍵をかけていたということがこの前のところに示されています。その鍵をかけて誰も入れないというそういう状況の中で、実は主イエスは来られて真ん中に立ってくださり、あなた方に平安があるように、平和があるようにと言ってくださいましたが、その時にはトマスはそこにいなかったということであります。それがここに、イエスのが来られた時、彼らと一緒に彼がトマスがいなかったという形で言い表されているのであります。主イエスは復活されたその日のうちに、主の復活の知らせを受けた弟子たちに主は望んでくださいました。そしてそこにはトマスはいなかった、そういうことがここに述べられているわけであります。で、このことは一つのことを示唆する、あるいは思わせてくれているということを覚えていいかと思います。それは復活の主イエスキリストを知るということがどういうことになるか、どうして起こるのか、どうしてそのことが知るに至るのかということを、この文章は、その言葉は示してくれているのです。それは弟子たちが一緒にいるところで知るということであります。 トマスは、以外の弟子たちは一つ家のに集まり、一つところに集まっておりました。そのところに、弟子たちが集まるところに復活の主イエスキリストが現臨してくださったわけです。そして現臨してくださることによって、復活の主イエスキリストをまさに弟子たちは知ったのであります。一方トマスはというと、一緒にいなかった、一緒にいなかった、だから彼は復活の主イエスキリストを知るに至らなかった、知ることはできなかったのだということが、まずはここに示されていることであります。このことはとても大事なことであります。それは復活の主イエスキリストを人はどのようにして知ることができるかということを語ってくれているからであります。復活の主イエスキリストを知る、それは弟子たちが共に集まるところで知るのだということが言われているのであります。主イエスは言っておられます。どのようにご自身のことを言われたか、それは二人または三人私の名によって集まるところに私もその中にいると、これはマタイによる福音書で主イエスが語られた言葉でありますけれども、そのように言ってくださっているのであります。主イエスを思い起こし集まっている、そういう弟子たち、まさにその中に主はいてくださる、そしてそこに臨んでいてくださる、そのことが主の言葉によってそこに語られているのであります。トマスは主の弟子の集いにいなかったのであります。彼は復活の主イエスキリストを知ることができません、できなかった、その交わりの中にあなかったからであります。主の御名による交わり、集いがある、その集いの中で、その交わりの中で、実は人はまさに主イエスキリスト、しかも主復活の主イエスキリストを知るのだということを忘れてはなりません。自分の思いがする、もしその弟子たちの交わり、その共同体、信仰という共同体の中に人がいなければどうなるか。そうなるとですね、自分の思いしかなくなります。自分の思いでしかないとどうなるか。自分の思いでしかないんですから。復活の出来事は天の出来事、神からの示しによる出来事ですから。まさに自分の思いしかなければ復活を信ずるなんていうことはない。復活のキリストに出会うなんていうことは実は起こらないのです。自分以外のことがないかに、天からの示しがあるということは聖霊の出来事ですから、聖霊が指し示されて、聖霊によってこそ実は人はまさに神を知るのであります。そういう意味でまさにそういう弟子たちの交わりから自分がそこに抜け出ているとすれば、そこには自分の思いしか働きませんので、そこで復活の主キリストを知るなどということは起きてこないのだということを覚えてよいかと思います。それがここで言われているトマスが弟子たちの交わりになかった時に、この主イエスの復活の主イエスを彼はまさに見出すことはできなかったということであります。トマスはせっかく他の弟子たちが主が自分たちに望んでくださったということを語ってくれました。私たちは主を見た、主にお会いしたと言ったにもかかわらず、まさに彼はキリストをそこに、キリストの証言をそこに受けたわけですけれども、しかし彼はその交わりにいなかったものですから、主イエスを実は知るには至りなかったということであります。そして彼の考えはどうであったか。あの方の手に釘の跡を見、そのこの指をその釘跡に入れてみなければ、またこの手を脇腹に、脇腹は槍で刺されたわけですが、そこに入れてみなければ、私は決して信じないと言っています。で、ここでですね、釘の話が出てきますが、他の福音書には出てきません。ここにしか出てこないので、ですから釘というのはヨハネが言っていることで、他の福音書は釘で主イエスをですね、釘付けにしたということは出て ません。ですから国が正しいかどうかということはまた別問題です。ただその痛々しは伝わると言っていいかと思います。でトマスが言っていることはどういうことか。せっかくですね、よみがえりのキリストに出会ったって言ってるのに、彼はその交わりにいなかったものですから、彼の考えがそこに述べられている。それはあくまでも主イエスが十字架に死んだものだということをこの言葉によって言っているのです。まさに主は私はそこに入れてみなければ信じないと言ってるのは、死んでしまったんだ、だから今更何言ってるのかということを、こういう表現をして言ったということであります。ですからトマスは主が十字架に死んだもの、まさに死者として彼は認識している。それがここでのトマスの認識であることを覚えてよいかと思います。ですから彼にとってはその先はない、復活ということがなければ死の先はないので、死で終わりです。復活ということがあって実は死の先が生まれてくるわけです。しかしトマスにはその先はありません。なぜなら自分の考えでは死で思って全ては終わるからであります。ですからここに言われているのは、死で終わっている主イエスの姿をそこで語っているわけであります。主が十字架に死んだということにとどまっている、それがトマスの認識であります。でしかもその十字架ということは死ということを意味するだけで、まさに復活ということがなければその十字架が贖いであるという、その救いの恵みは出てまいりません。ですから今の時点ではトマスは十字架が罪の贖いである、命の贖いであるというところには至っていないのであります。そのことを知るのは復活の主イエスキリストに出会うことによって、あの十字架が私の罪の贖いだったというふうに知ることになるということを覚えておいていいかと思います。復活なくして十字架の意味はわからないということです。復活があって初めて十字架の意味がそこに明らかになるのだということを覚えなければなりません。主は十字架に死んだのであって復活ということなど信じられない、これが実はトマスが言っている内容であります。ここにトマスが言っている信仰とはどういうことになるか、信ずるとはどういうことになるか、それは自分が何らかの体験をして、そしてですね、そのことを納得すること、理解することが信仰となってしまっているということを覚えてよいかと思います。しかし信ずるとはそういうことではないの。他の弟子たちは実は復活の主イエスが真ん中に立ってくださって信じたというふうに言われているのかというと、実はそうではありません。主のもとに集うときに主を覚えて集まるところで、弟子たちは復活の主イエスキリストにそこにまさにですね触れることになる、出会うことになる。それはですね、神が望んでくださっていることだって、人間の体験や資料考えの延長上には起こっていないのだということを覚えていいかと思います。実は神が望んでいてくださるから、そこに復活のキリストということを知るわけです。集まるということはどういうことか、集まるということはですね、それは聖霊の出来事です。そこでまさに神が働いて集まるのです。でそこで聖霊が望むことによって、実はそこでですね、まさに復活のキリストがここにいますということを人は知るのだということを覚えていいかと思います。復活の主イエスキリストを知る、それはまさにそこに神が望んでいてくださる出来事でありますし、聖霊がそこに働く出来事なのだということを覚えていいかと思います。復活などはないなどということはトマスではありませんが、信じられないことと言わざるを得ません。 なのにどうして復活ということを教会は信じ告白するのか。聖霊がそこに望んでいてくださるからであります。私どもの知恵や知識、あるいは私どもの体験ということがそこに 大事なのではありません。聖霊の出来事として実は知るということであります。で、聖霊の出来事として知るというのはどういうことかっていうと、その聖霊によってですね、まさに教会はですね、告知することによって知るのです。復活の証言はすべて告知です。復活を体験したというふうには書いてありません。まさに復活したんだと天使が述べる。そして天使からそのまさに命令を受けて、それは神の命令ですが、マリアたちが、まさに婦人たちが弟子たちに復活したというそのことを宣告する。宣言であり宣告がそこになされることだって、信ずるか信じないかという出来事ではない。そして宣告がなされる以上、それはキリストの出来事、神によることでありますから、そこでまさしくキリストが望んでおられるのです。実はその告知を教会はする力は神から与えられているのです。告知することによってそこで復活のキリストが望んでおられるのです。それが教会がずっとやり、まさに成してきた技だということを覚えなければならないかと思います。人が信じる信じないなんて、そんなちっぽけな出来事ではありません。信じられようが信じられようが信じられまいが、そこで告知されるならば、そこに復活の記述とは望んでおられるのです。それが教会が言い表していくこと、聖書が言っていること、そして私どもの信仰であることをまさに覚えなければなりません。主イエスキリストの聖霊によって知るということはどういうことか。聖霊は父と子から発出する霊です。ですから聖霊は父と子の父なる神の霊とあると同時に、御子キリストの霊でもあります。ですから主イエスが十字架と復活のキリストとして主の御名のもとに集まることにおいて、そこでまさにキリストが、主が私はその人たちのただ中にいますと、二人三人の中にいますと言ったときに、それはどういうことになるかと言いますと、主イエスキリストが聖霊として集う者たちの真ん中に、ただ中にいてくださるということを意味しているのです。聖霊というのは主イエスキリストの霊でもあるのです。ですからそこでキリストのがそこに述べ伝えられることによって、まさに聖霊として主イエスキリストが私どものうちに臨んでくださる、これが教会がずっと言い表してきた信仰なのであります。そのことを語る力を失っている、それが教会の力を失わせていることなのだということを覚えなければなりません。今まさに私どものただ中にキリストが、まさに私どもは主イエスキリストの御名のもとにここに集まっているわけですから、それゆえにまさに復活の主イエスキリストが今ここに私どもの中央のただ中に現任していたも、そのことを覚えてよいかと思います。この3年私どもは集まって礼拝することはどういうことなのかということが問われました。コロナというこの世の悪しき力に惑わされて、神の前に集うということを、主の皆のもとに集うということを躊躇してきたと言っている。その結果どうなったか。甚だしい礼拝者の減少を引き起こし、教会が力を失ったという現実をそこに生み出しています。集えないでいるときに、そこに主イエスキリストはいないからであります。集うところに初めてそこに聖霊が働き、そこで信仰者が立てられるのだということを覚えてよいかと思います。 YouTube でどうやって洗礼授けるんでしょうか。 YouTube でどうして聖霊が働くのでしょうか。電波が働いている、違う波が働いているんです。聖霊という波が働かず、 違う人間が作り出した波が働いている。それでは人間の考え以上のことは出てこない。人間の考え以上のことは出てくるのは集うところです。聖書はそう言っているからです。集うところにキリストが望むというご自身がそうおっしゃっているからであります。今や人間の知恵が聖霊に勝るように思ってしまっている。それが今教会が力を失っている現実だということを覚えなければならないかと思います。この世の力に、考えや思いにとらわれて自分自身だけというところには実は平安はありません。自らの身の心配だけ、自分自身に対する不安だけということになります。そして自分しかないわけですから、自分が善になりますから、まさに自分を善としていれば他のものはみんな悪になってしまう。それが実は聖霊なき人の時代の現実だということを忘れてはなりません。しかし主の皆によって集うところに平安があります。主イエスキリストがあなた方に平和があるようにと言っていてくださる方であります。主が今ここにいてください。それは私どもに主があなた方に平安があるようにと言ってくださっているということでもあります。十字架と復活の主キリストがいます。それは私どもが十字架と復活の主の救いの恵みをいただいているということであります。そして救いの恵みに満たされているということを意味しているのであります。恵みに満たされて、そこに平安が生まれるのだということを覚えていいかと思います。主はトマスに、あなたの指を手をと言ってご自身の御傷を示されます。突然の、しかし彼はそこで指をその入れたとか手をそこに入れたとかっていう記述はありません。そのことは言われていません。そう言ってくださるキリストがそこに現臨し臨んでくださることで、彼はまさに突然の主の現臨に彼は圧倒されて、ただただ我が主我が神よと呼び祭るのみであります。傷の底に検証などはなされることはありません。トマスは主の現臨に触れて、主こそ私の主人、私の神と信仰を告白するばかりなのであります。信仰告白、それは主キリスト私の主私の神と言い表すことにあるということを覚えてよいかと思います。主イエスはその上で言われるのです。トマスに、信ずる者になりなさい、見ないで信ずる者は幸いだというふうに言ってくださるのであります。見ないで信ずる者とはどういう人のことを言うのでしょうか。それは私どものことを言っているのです。復活の主イエスキリストの福音を聞き、そこに集う、そういう私どもが、そのまさにその私どものただ中に主が望んでいてくださって、そういうものをこそまさに見ないで信ずるものというふうに言っていてくださるのであります。私どもが まさにそこで主の皆を呼び祭ることにおいて、神が私どもに望んでいてください、私どもが我が神我が主と呼ぶことによって、そこに神が望んでいてください、そのことをまたこの言葉を通して覚えてよいかと思います。復活の主の救いの恵みに満たされること、それが幸いということであります。幸いとは神の救いの恵みにを預けられ、授けられ満たされることを意味しているということを覚えてよいかと思います。教会の交わりの中で主イエスキリストの福音に聞くことが 聞くことで、十字架と復活の復活の主イエスキリストを信じ、救いの恵みをいただく、そういうものがまさに見ないで信ずるものというふうに言われている人々であるということを覚えてよいかと思います。人は交わりの中で信仰を得るのです。それが聖書が語る、教会がそこで言い表してきたことなのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは信ずる復活の主など信じないと言っているトマスに臨んでくださいました。それはトマスが弟子たちが再び集まっていたその場に集うことによって得た恵みであります。はじめはトマスはいなかった。8日後にまさに弟子たちとの交わりの中に彼はいた時に、彼は復活のキリストに臨んでください、あなたが臨んでくださいました。そしてそこで信じないと言っていたそのトマス、十字架のキリストが臨み、突然臨んでくださったことによって初めて彼はへり下りました。集うということはそこにへり下り、崩れ落ち、ひざまずき、皆をたたえるということが生まれることです。一人いたのではそのことは生まれない。一人いたのでは自らの正当化を図る、そして集うことに対する権威をそこに述べ伝えることになります。そこに教会は生まれない。自らを正当化し義とするのではなく、あなたの前に崩れ折れ、そしてあなたこそ神と言い表す、その恵みを与えてくださいますように。それは集うことにある、集うことにある恵みと御言葉は言っていてくれるということを感謝いたします。教会の歴史は迫害の歴史でした。礼拝を妨げる歴史だった。それがローマ時代、またその教会が始まった時からの実は教会の歴史です。そういう中で集まらなかったのではない、それにもかかわらず集まり続けた、そこで教会があり続けたということをどうぞ覚えるものとさせてくださいますように。集うことを必要としなければ、その教会は成り立たない。そして集わなくていい時代が来れば、まさに神はその教会を一掃されるでしょう。しかし神は教会をなお立て続けたも、それは集わせてくださる、そのことが神の御旨だからであります。どうか神の御旨を本当にかしこみ、集う喜びを、集うことによって力を、そして何よりも主イエスキリストを知る恵みを豊かに与えてくださいますように。主イエスキリストがよみがえってくださった、そのことをもって私どもはまさに救いを得ている、そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。